ましたが、田村さん、そのトークイベントをジンのイベントの時やった時に、はい、うん、田村さんの日日これツッコミっていうあのジンを購入してくれた人に、はいはい、その場で似顔絵プレゼントみたいな、あのその場で買ってくれた人に後日似顔絵プレゼントっていうのやってましたよね。
はい、やりました。
タムタム画伯っていう、
はい、タムタム画伯って、うん、今活動を始めてるんですけど、
前回もねちょろっとあのラジオでお話してたんですけど、うんうん、世界を目指すっていう、
そう世界を目指すっていう、うんうんうん、でなんかあの、うん、まあ、自分なりにちょっと見えてきたものがあるので、はい、あのまあ、それちょっと一回やってみようと、うん、まあ、一回って言ったらなんかあれだけど、うん、ちょっとやり込んでみようと思ってですね、うんうん、でまあ、たむたむ画伯の表現としてはあの、まあ、ジンでね冊子にした、はい、あの日日これツッコミっていう、うん、まあ、日常的な自分のツッコミどころ、うん、なんか愛すべきツッコミどころを日記風にまとめて冊子にしたのと、うん、あとあの似顔絵、はいはい、をあの、まあ、書いて、うん、できるだけシンプルに人の顔を表現して
あのちょっと同じフォーマット
同じフォーマットじわる感じ、
ね、うん、あれおもろいですね、
はあ、ありがとうございます、うん、まあ、似顔絵描くとですね大体7割か8割ぐらいの人が、うん、まあ、何かしらの SNS とかのアイコンに使ってくれてて、
うん、そんなしてくれてるんですね、うん、
で、まあ、やっぱりそれなりにこう、まあ、評価は得てるんじゃないかなということと、うん、今140人ぐらい書いたんですけど、まあ、大体あの作風というか、うん、あの表現力が安定してきたので、自分なりのこう書き方みたいなのも出てきたと、うん、で
いや僕ねFacebook の知り合いかもって出てくるじゃないですか、
うんうん、
あれが一回タムタムガークのアイコンばっかりになって全部削除しました誰やねんみたいな、
もう生かしてあげてくださいよもう
全然知らない
人たち、 知らない人たちがね
やってる人
増えてきてますよね、うん、まあ、でもあれもその作戦の一つでもあって、うん、なんかこの似顔絵見たことあるみたいな感じ、既視感をまずね、はいはい、持ってもらうっていうのは大事ですよね、戦略的だ、そうそう、既視感をまず、うん、あの持ってもらうっていうこと で、うん、でまあ、100人書いたら個展をして、うんうん、それ以降はまあプロとして活動するって言ったので、うんうんうん、今度個展を実際やろうと思ってます。
人の顔古典ですか。
そう、人の顔古典、
いいですね、
うん、で、なんかね書いてて思ったのは、うん、その人自身がすごく、まあ、なんか頑張ってる人がオーラがある人とかっているじゃないですか、
うん、
オーラのある人は、うん、似顔絵描いても似顔絵からオーラが出てるんだなっていうのが、ね、分かるんですよ。でなんか気に入ってるとかこれいいなっていうのは、うん、やっぱりそういう人が出てるっていうか、ああなんか面白いなと思ってですね。
そのポイントの捉え方ってなんか特性というか、そのタムタム画伯的には、うん、なんかこう価値観というか確立できてきたんですか。
あ、そうですね、もともとですね、うん、その2年前にロサンゼルス行って、うん、あのモカっていう近代美術館に、はい、うん、あのまあ、コンポジションっていう絵を見に行ったんですよね、うん、あのまあ、それデステールっていう、うん、こう黄色とか赤の直線表現の、うんうん、あれを見たときになんかいろいろ考えると結構影響を受けてですね、うん、で、まあ、デステールちょっと勉強もともとしてたんですけど改めて勉強してみて、うんうんうん、まあ、なんかすごくいいんじゃないかと思って、まあ、家具作ったり、まあ、その一環で似顔絵もあのすごくシンプルに直線で表現するようにはなったんですよね。
なんかね僕、新国立美術館だったかな、東京の、
うん、
に行った時に、うん、人の顔だけが並んでる、
うんうん、
展示会を見たんですよ。
あ、はいはい、
めっちゃ良かったんですよ。あのところどころ泣いてる女の子の顔とか、
うんうん、
あの高齢の男性の顔とか、
うん、
なんかねうん、めっちゃこう感動して最後ちょっと泣きそうになりながら出るみたいな、まあ、いろんな人のこう人生を感じるみたいな、ちょっと割とその写実的というか、
うんうん、リアルな
感じ、ね、うん、リアルな感じで、うん、あれ何がだったんだろう、アクリル絵の具とか油絵とかそういう感じじゃなかったんですけど、
うん、
なんかね染みたんですよね。人の顔が一堂に 例えば150人の顔がバッて並んだら、うん、多分ね結構感動あると思いますね、うんうん、どんな画風であれ、うんうん、その一人一人のエネルギーがそこに集結しますもんね、
うんうん、なんか自分の iPad で書いてるんですけど、
うんうんうん、
もうこの並んでるのを 見るだけでも、うん、まあ僕のはちょっとじわる作風なので、
うんうんうん、
面白いんですけどね
めっちゃ並んでる
ずっと並んでる。
1枚あたり何分ぐらいで書くんですか？
早い人はもう3分ぐらい。
へ
でも時間かかる人はねやっぱり一晩寝かせますね。
うーんでサングラスパターンとかもあるわけですか？
あります。なんかキャラ的にサングラスが多い人はとか、ね、面白いですよね。
面白いですね、
うん、でそうそう、うん、で今度個展を、
はい、個展、はいはい、
やるので、うん、あの宣伝をさせてほしいんですけど、うんうん、初個展はですね、
はい、
熊本のコンセプト A っていう、
コンセプト A、
はいはい、熊本市中央区九品寺にあるんですけど、まあ、仲良しの熊本のですね、はい、前面でもある中川翔太郎っていう、うん、
前面、
はいはい、アスターっていう、まあ、リノベ事業をずっとやってる、はい
はい、噂によると、
はい、
昔怖かったっていう、
うん、なんかめちゃヤンキーだったとっていう、まあ、本人はいやヤンキーじゃないよって言ってるけど、うん、いやめちゃリーゼントだったっていう
熊本の人に言わせると伝説の先輩みたいな、
うんうん、なんかすげえ爪襟の長男みたいな着てたみたいな話
でもめちゃくちゃいい人ですよね。
そうめちゃめちゃいい、うん、で
大好きです、まあ
うん、で彼が展開しているコンセプト A というビルが、うんはいまあ、1階がそのセレクトショップで2階がギャラリーで、うん
はいはい、
3階がショールームみたいな、
はい、
その2階のギャラリーを、借りてですね、
はい、
6月19日
あもう1ヶ月切ってますね、
はい、もう切ってます、
6
月19日水曜日から6月の23日の日曜日まで、
はい、4日間、
5日間
5日間
ですかね、
はい、
で6月の20日23の土日は僕も在廊して、はい、
あそうですか、
はい、で実際あの、まあ、予約受付で似顔絵を描くという、
うん
まあ、ポップアップも兼ねてやっていきます、
はいはい、予約制とかじゃないんですか？大丈夫、
似顔絵は予約制ですね、
うんうん
まあ、もし来ていただいたら あれですし、うんまあ、その場で描けそうな人は描くし
まあね、
うん、
同じ髪型の人とあごひげの人が続いたら同じパターンになるんです。
そうそう、なんかね似てくるんですよ。
でもいいですね、
うん、
古典か、
古典をやってみます。なんか今イメージをずっと作っててですね、もちろん作品も、
うん、行きたいな、行きたいけど行けないな。
熊本好きでしょ？
熊本ね、うん、友達多いんですよね。
多いでしょ、
うん、いや行けたら行きますっていうすごい曖昧な返事をしときます、
はい、でもう一つですね、
はい
まあ、合同展というか、うん、カフェアート展っていう、はい、なんかコロンブスっていう、
うん、
その日本の若手アーティストを海外へ、
はい
まあ、輸出しようというか、うんまあ、それは発信の場を設けるという仕組み作りしてるコロンブスっていう組織があるんですけど、うん
はい、
そこがあのカフェアート展をアメリカのニューヨークでやると、
はいうん
ね、それは6月の28日から7月11日まで、
うん、
で僕の作品も、
行くんですか？
あ行きます。
ニューヨークに？
ニューヨークに。
マジで？
僕の作品だけが、
はい、
ニューヨークのプリンシプルス GI コーヒーハウスっていうカフェらしいんですけどね。
へえ、はい、すごー。すごい選ばれた、
まあ、一応一次審査みたいなのがあって、で、まあ、通過したらその作品提出して、
へ、
そのなんていうんですか、審議というか、
うんうん、
あのなんかに法的に抵触してないかどうかの審査もして、
まあ、なるほど、
うん、問題ないよということで発信されます。
いや、すごい、いいですね、
うんはい、行きたいですけどね。
あ
まあねうん、僕のイメージでは、うん、そのニューヨークのカフェアート店で、
うん、
僕の作品を見たどっかのギャラリーオーナーが、
うん、
おこれいいじゃんと、 うちのギャラリーでこの日本人、うん、個展をしないかというのがコロンブス経由で連絡が入るんじゃないかなと、うん、
まあありえますよ、うん、十分に
もう勝手に夢を見てそう思ってますね。
なんかその僕のアート感なんですけど、うんうん、絵がうまいとか、うん、そのこんだけうまい人が、うんずっとやり続けたみたいなことに価値があるとかっていうのを飛び越えたなんかこう容量の軽さというかタムタム画伯的のな作品ね、はいはいうんうん、でその言うたら複製できるかもしれないけど、うんうん、一番最初にやり始めたという価値があるじゃないですか、うんうん、そういう強さがありますよね。
そうですね。
うん下手したらなんじゃこりゃにもなるけど、うん、あえていくっていうのが、うんまあ、ある意味そのアートなのかもしれないなと思いましたね、
うんうん、いやそうなんかね、うんまあ、先月ミラノパリ行ってたでしょ、うん、でパリに小川喜一郎さんっていうあの画家の知人がいるんですよ、うん
はい、
でもうパリにこう移住して向こうでずっと活動されてるんですけど、うんうん、その小川さんがどういう、うん感じでパリで活動してるかっていろいろ話を聞いたんですよね、
うんうん、
でもうそのなんだ合同展とか、
うん
もちろんそれもいいし、
うん、
ギャラリースペースをレンタルで借りて、
はい、
で自分たちの作品を発表するなのももちろんいいけど、
うん、
なんか自分はそっちじゃないなと思ったと、
うん、
でっていうのはそのなんかアメリカとかヨーロッパ、うんまあ、海外行くんだったら自分の作品持って、
うん
まあ、ギャラリーオーナーに直接交渉して、
うん、
ここで個展させてくれというような話してレンタルスペースを借りるんじゃなくて絵が売れたらオーナーにも入るみたいな、
うん、そ
本当の個展、
はいはいはい、
ギャラリーの仕組みですよね。でやった方がいいと思ってるという話を聞いて、まあ、確かにそうだなと思ってですね、
うんまあ、そうですね、
うん、
オーナーも売れたら嬉しいし
そうそう、
うん、
で売れるようにね発信もしてくれるから、うん、
なるほどね、
まあ、もちろんオーナー、
うん、
ギャラリーオーナーとの信頼関係もねすごい大事っていうのもあるけど、
うんうん
まあ、そういうやり方いいなと思って、うん で, まあ、できるだけシンプルに考えると、
うん、
僕の作品を今140人ぐらい書いて、うん7割ぐらいが SNS で使ってくれたと、
うんうんうん、
いうことは、まあ、80人90人ぐらいかな、
うんうん、
があちょっとこう表現評価してくれ、
うんうんうん、
評価してくれてると考えるとですよ、
うん
うん、の母数を、
うんそうね、
そう増やせば増やすほど、うんうん、この作品は売れるんじゃないかなって、うん、単純に思うんですよね。
いやなるほど、
うん、
1000人になったらは、もうちょっとね
そうそうそう、
まあ、
700人とかでしょ、うん、でその700人のうち、うん、例えば、うんまあ、100号サイズのアートを、
うん、
いやもう100万で買えますっていう人が現れるかもしれない、
うん、
っていう可能性はもちろんゼロじゃないから、
うんうん、
じゃあこの母数をこう増やすためにうん、まあ、もちろん北九州とか九州も大事ですけど、うんもう一気に世界行っちゃえば、
うん、
あもちろん円安の話もあるし、
そかそか
日本で100万円のものは、うん、多分向こうで70万とか80万ぐらいになるから、うん、買ってくれるんじゃないかなとかって、
はいまあ、全然ありえますね、
うん、
まさかの田村さんアーティストデビューみたいな、
まあ、アーティストっていうとね、うん、ちょっとおこがましいというか、うん、気はもちろんしてるので、
うんただまあ、一個のプロジェクトっていう感じになるんですかね、
うんうん、自分の表現としてねなんか建築デザインと同じような家具デザインとは同じような、まあ、似顔絵、
うんうん
まあ、じわるポートレートっていうタイトル
あいいですね、
はい、展開していこうと
僕ねあのピカソの本がすごい好きで、
うん、
ピカソの話をよく読むんですけどあの人が絵がすごい優れてたかって言ったら間違いなく優れてたんですけど、
うんうんうん、
同世代に生きた人たちと何が違ったかっていうと、
うん
まずその自分のアートに価値をつけて売る能力が非常に長けてたらしいんですよ、
うんうん、
でそれって何かっていうと説明だったらしいんですよ、
うんうんうん、
とあとまあ強烈な強気の勢い、
うんうん、
で、その今の話を聞くと、
うん
まあ、田村さんってずっとその絵を描いてきたかっていうと多分建築が重心にあったじゃないですか、うんうんうん、でそこの切り替えが今までその人が死ぬか死なないかみたいなこととか、うん、空間的に気持ちいいか気持ちよくないかみたいなことを考えてきた人が、うんうんうん、これだけなんか緩い、うん、なんかまあスタンプのような人の顔たちを生み出していくみたいな、うん、そのなんか文脈はめちゃくちゃおもろいなと思うので、うんうんうん、なんかそのね、例えばそのニューヨークに行った時に、うん、その面白さなんですよみたいなことを言うとまたちゃんと多分一個の価値が生まれるんだろうなと思って、
うん
うん、そこなんか戦略的に行きたいですね。
そう、うん、なんかじわるっていう言葉は日本独特なんですよ、うんうん、なんかこれじわるよねみたいな、うん、海外にその言葉なくて、うんうん、
なるほど。
でむしろこの感覚がじわるっていうことなんだよっていうのを世界に広めようと、うん、
なるほどなるほど。
だからなんか同じような感覚で、うん、例えばフランス人がうわなんかジワルジワルウィとかって言ったら面白いでしょ。
かわいいとか
かわいいとかって、うん、ジワルっていう言葉をなんか世界中で使われるようになったら面白いな。なのでまあジワルっていう感覚を輸出するつもりでジワルポートレート
をおもろい、
はい、世界に発信しようと。
夢があるな、うん。そうちょっと話は長くなりましたけども、
はい、
そういうことがあるんですね。6月19日から23日まで熊本
でタムタム画伯のジワルポートレート個
展をポートレート展、はい、
やるのと、まあ、コロンブス展ニューヨークのカフェアート展ですね、うんうん、6月28日から7月11日まで、
うん、
ニューヨークに行く人がいらっしゃればぜひ。
そうですね、
はい、プリンシプルス GI コーヒーハウスっていう
ニューヨーク
のカフェです。
なんかですね、今日ちょっとお題にしたかったのが、
うん、
そのまあ、今回ジンのイベントやったりとか、うんうん、その田村さんのさっき その翔太郎さんのコンセプト A とかっていう、
うん
う
ん、
そのなんか文化発信をするための場所とか、
うん、
状況ってやっぱ必要だなと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、もう本当これぶっちゃけ言うとお金にはならないです、
うん、
多分、
うん、
でも僕田村さんが高知からこっちに出てきた時って、
うん、
結構小倉の街中にそういう場所ってあったと思うんですよ。例えばラホーレ原宿小倉とか、
はいはい、
東映会館とか、
うん、
なんかその今のそのやってる行政のイベントとかじゃなくて、
うんうん、
民間に元気があった。
あったね、あったあった、う
ん、で今まあその何ですかね、サブスクで音楽いつでも聴けるけど、
うん、
もう僕小倉の街中を1回ね6時間ぐらいかけてずっと CD 見てるみたいな日とかもあったんですよ、
はいはい、
でその後夜にラホーレ あの島村楽器で、
うん、
あのバンドの練習とか行ったことあるんですけど、なんかそういうのって今ないじゃないですか。
確かにね、うん、レコード屋さん自体もね、
うんうん、今減ってますし、
タワレコさんもね、なんか、うん、私カメレオンさんとかもあったよね、
う
ん、
いやそう、ボーダーラインは今すぐそこに駅裏にあるんですけど、
ね、はいはい、
でもなんかそういうのがたくさんあったけど、
はい、
そのなんか文化が発信されてる場所、
うん、
みたいなのが、
うん、
ないことはないんだけど、
うん、
例えばファッションとか、
うん、
まあ、僕らの世代からちょっと下のなんかイナゴライダーとかって、
はいはい、
北九州で生まれてきたバンドじゃないですか、
うん、
でだけどこの街にちゃんとファンがたくさんいて、
うん、
で全国に行って紅白まで行くみたいなのって、うん、やっぱそういう土壌というか、
うん、
何かしら場所があったわけだと思うんですよね、うんうんうん、で今ないことはないんだけど、
うん、
みんななんか疲弊してて、
うん、
そういうことになんかなかなか目も向かないみたいなのに結構僕は危機感を感じるみたいな、
うん、あ、でもすごくわかる、
うん、
簡単に音楽が手に入りすぎてるよね、
うん、
今、
うん、そうそうそう、う
ん、なんかもうちょっと、うん、CD レコード屋さんに行ってこれなんかかっこいいから買ってみるとかっていう、ね、うん、3000円で買って早く家に帰って聞きたいみたいな、うんうん、あのワクワク感、ね、
でそれがもう全然良くなかったりとかもしたりとかするわけじゃないですか。そうそうそう、ジャケ買いして、
うんうん、
なんかねそういうなんていうか簡易的に、
うん、
何でもかんでもこう吸収できないフラストレーションが、
うん、
そのちゃんとないといけないと思うんですよ。で、うん、行かないと会えないとか行かないと見れないみたいなのがもうちょっとあったらいいなと思って、
うん、そうね、
うん、だからもう今回のその人イベント1ヶ月で、まあ、長かったですけど、
うん、
も
う
この後やるかって言ったら多分やれないと思うし、
うん
う
ん、
であのその人が50何冊集まったけど、うん、多分おそらくインターネットで検索しても中身誰も多分分かんないと思うんで、
うん
うん、
そうね、
うん、そういう意味でなんかその閉じるっていうことに意味があったなって感じたんですよね、
うんうん、
ネットからはなんかその、うん、まあ、除外されてるというか、まあ、除外されに行ってるみたいな、
うんうん、
それこそお笑いライブとかでも、
うん、
この間名画座でね、うん、あの大の字っていうお笑いコンビと三浦マイルドさんのお笑いライブ行ったんですけど、めっちゃ良かったんですよ。普通に面白いし、普通に放送できないだろうなっていう、結構なそのタブーと批判と、もうもちろんそれを笑いに昇華する腕みたいな感じなんですけど、なんかねそういうのがもっと街にあればいいなって思いましたね。
減ったね、うん、確かに、うん、なんか僕らが20代前半の時って、うん、もっとおしゃれな生音楽が街にあったよね、
うんうん、ありましたね。
なんだろう、フリッパーズギターみたいなさ、
うんうんうん、
あのちょっとまあおしゃれというかかっこいい感じの、はい、ゆっくりゆったりした、
うん、
とかの、
カメとか
もね、うん、あったしね、うん、あれなんかどこ行ったんだろうね、あの文化
って。ねえ、結局やっぱ続けるのにも体力がいるんでしょうね、
うん、
覚悟がいるというか、
うん
う
ん、
なんか今僕が、この街にあった方がいいなって思うのって、
うん、
やっぱ舞台だと思うんですけど、
はいはい、
そのいろんな意味での舞台、
うん、
芸術劇場もあるし、
うん、
美術館もありますけど、
うん、
もっとちっちゃなギャラリーとかは、
うん、そうね、
うん、あっていいなと思うんですよね、
うん、
そのもちろんその花の写真だけを撮ってる人の展示会があってもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、オーナーさんというかキュレーターのセンスというかチョイスも問われると思うので、
うんう
ん、そもそも花の写真の写真っていうのをやらないみたいな強い気持ちを持った人がいたりとか、
うんうん、
現代アートを収集する人みたいなのとか、
うんうんうん、
でなんかその続けれないからやめるとかじゃなくて、なんかそこでちゃんとお金を稼いでいくみたいなことが起きたらいいなって常々思ってるんですよ、
うんうん、
やれるかって言ったらやれないとは思いますけど、
そうね、なんか3つぐらい その、うん、それができる要素持ってないとダメよね、
うんうんうん、
場所っていうか、まあ不動産的な、うん、不動産オーナー的な要素と、
はいはい、
あとその、まあ、クリエイティブを感じる感性と、
うんうん、
あとはそのクリエイティブを発信する人たちとつながる、
うん、
つながってるなんかコネクションというかね、
うんうんうん、
ネットワーク
とか、まあそうですね、うん、
持ってないと多分それできない
から、できないですよね、うん、まあ、あと資金的な体力的なこととかもそうですよ ね、
そうね、
うん、やっぱなんかそれでガチでやろうとすると、
うん、
安易に儲かる方に走るみたいなことになっちゃうと、
うん、
そもそも何のためにやりだしたんだみたいなことになるから、うん、
やらしくなるし
ね、うん、でなるとね、なんかそのプロジェクト自体がアートとして捉えられるんであれば、
うんうん、
いいなと思うんですよね、
うん、
そういう場所を作ったみたいな、
うん、
でこういう人たちを輩出したっていうプロジェクト自体が後評価されるみたいな、
うんうん、
それこそもうアワードじゃないけど、
うん、
アートなんかプログラムオブザイヤーみたいな、うん、なんかね、
うん、
そういうのに市が絡んでくれたらいいんですけどね、
うん、
市が主体、
市がね、うん、今 アート系の予算減らしてるでしょ、
ね、
うん、リバーウォークの分館も閉鎖したしね、うん、なんか 何してるんだとちょっと言いたいけど、うん、
ね、北九州市立美術館の本館今年50周年なんですよ。
へえ、
うん、で僕はその50周年のプログラム、うん、ポスターパンフレットみたいなの作らさせてもらったんですけど、
うんうんうんうん、
まあもっと予算ちゃんと使って、うん、もっと発信するべきだってすっごい強く思って、
うんうん、
本当になんかその手出しでもいいからやりたいぐらいの感じで思ってますね、
うんうんうん、
今まで数々 の、ね、その作品とかアーティストを見せてもらってるから、
うん、
このままなんかしぼんでいくのすごい嫌だなと、
ね、
うん、思いますね、
うん、
なるほど。なんかでも不動産オーナーか、
うん、やっぱ場所と壁、
あ、
まあ、舞台という本当の意味のステージもあるけど、
うんうんうん、
発信できる場所を持ってるのはやっぱ不動産オーナーだったり、
うん、
まあ、それを管理してる、
はい、
まあ、よく言うヤモリ的な家業や、
うん、
天体家業やってるね、
うん、うわ、なんかいないですかね、このラジオを通じて不動産オーナーさんで、ね、いや、アートに興味があって、
うん、ちょっと場所余ってて、うん、どうしようもないからちょっと相談乗ってよみたいな、うん、若い人たちの力になりたいみたいなね、
うんうんうん、
ちょっと不動産オーナーさんいたらぜひ僕らに連絡ください、ね、
うん、そのオーナーさんも損したらもったいないじゃないですか、
うんうん、
そういう時のその売り抜け方というか切り抜け方って、うん、オーナー、不動産オーナーはどう思ってたらいいんですかね。
まあ、やっぱり収支的なところ、
うんうんうんうん、
そこに、まあ、もちろん白い壁が必要だったら壁白く塗らないといけないし、
うん、
床が必要だったら床をきれいにしないといけない、うんうん、まあ、そこにかけた費用が、うん、まあ、3年とか5年で、
うんうん、
とりあえず、まあ、トントン回収できますよと、
うんうんうんうん、
でその回収できる仕組み作りを僕らがやりますとか、写真展とかアート展とか、
うん
うんうん、まあ、舞台かもしれないし、
はいはいはい、
っていう人たちいっぱい連れてくるので、でも安く貸してねって、
うん、
でもいっぱい呼んでくるからみたいな仕組み作りができれば、
う
ん、
なるほどね、
多分動き出すんですね。
そうっすね、
うん、
いや本当っすね。それでね、その町とか の価値が上がってくるとね、
うん、
ひょっとしたら家賃も上げていってもいいかもしれないでしょうし、
うんうん、
そうか、不動産オーナーか。
不動産とアートとか芸術ってすごく、うん、あの相性がいいんですよ、うん、本当はね、
なるほど、
うん、ただうまくそこの仕組み作りが成立しないというか、うん、もしくはあのできる人がいないだけで、
うん、なるほど、ね、いや、なんかいい話でした
ですね、
うん、
か、うん、空きビル、空き家持ってるオーナーさん、うん、
ね、
連絡ください、
うん、
ね、
できるだけ僕街中がいいと思うんですよ、
うん、それはそう思う、
うん、誰もがふらっと見かけて、
うん、
その興味のない人にもちゃんとこう植え付ける場所、うん、意外にあったりはするんですけど、
うん、
ちゃんとそこの、ま、見え方の編集もできるだろうし、
うん、
やっぱここからその新文字にそういうギャラリーがあるんやって言ってもなかなかそこ目指して、
まあ、そう ね、なんか向こう方面のついでにっていう感じになるよね、う
ん
う
ん、
っていう
のになるから、うん、ちゃんともっと気軽なアートを、ね、うん、やった方がいいなっていうところですかね、
うんうん、
ぜひそういう方がいたら一報お願いいたします、
はい、ホワイトスペースによろしくお願いいたします。
はい、はいはい、ということで今日はなんか割とね古典とかそういう発信について
ん、ね、うん、そうですね、
まあ、もっとね多分この話はやるべきだと思うんですけど、
うん、
今日はなんかこう深掘りの手前ぐらい
でね、
はい、うん、終わりたいと思います。
はい、
はい、ということでご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。